稲妻のようにジグザグにサイドを切り裂いていく、そんなウィンガーはかっこいいです。雷の放電というのは大気に絶縁性がありますから、何度も小刻みに放電を繰り返します。電気の通り道を作りながら地面へと近づいていく。だから稲妻はジグザグに見えるわけですね。ウィンガーもゴールを奪うと、まるで落雷のように感情が一気に膨れ上がってくる観客を巻き込んで、大きな音、つまり歓声が巻き起こるというところが似ていたりするわけです。こんにちは、クラシキャストです。ラジオクラッキー、今日は中山敦史さんとお送りします。中山敦史さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はタクの話を聞こうかなと思って、リーグワンモナコに所属している、南野拓実選手の話を聞かせてください。
はいはい。まあ、今シーズンはね、もうちょっと昨シーズンがあまりにもね不甲斐ないシーズンで、彼にとっては、はい、まあ、今シーズンは本当にいろんなキスものがあったと思うんですけども、うん、本当ここまで見てて、あの南野の凄さというか、今までの僕の中では南野のこうプレースタイルとか、はい、こういうタイプだと思ってたものをどんどんどんどんシーズンで試合を重ねるごとにこう覆していってくれてるんで、だから僕は今シーズン途中、シーズンのそうですね11月12月ぐらいからはもうニュー南野っていうね、うんうん、はい、その今までの南野と違う南野になってるっていう風に見てます、
ね、僕もあのちょっと南野の話を中山さんに伺おうということで、はい、直近の3試合見たんですよ、はい、で彼全ポジション違うスタートでスタートしていて、はい、まずパリとの、まあ、3月1日のゲームっていうのが左のウィングのようなポジションでスタートしていて、はい、で10日のストラスブールとのゲームは右のウィングだった、うん、でロリアンとのゲームはトップ下だったということで、これそれぞれにタスクも違うし、はい、やり方も違っていて、うん、南野選手あの幅広がりましたね。
そうなんです、昨シーズンまでというか今シーズンの序盤ぐらいまでは、うん、基本的にやっぱり彼って今までリバプール時代、その前の、ザルツブルクでもそうですけど、ボックスの中で勝負して生きるタイプっていう選手、
ね、イメージが、はい、
ところが今シーズンでもそれで始まって、ええ、で結構いいスタートを切って、うんうん、ゴールも多かったしアシストもしてって数字もついてきてたんですけど、はい、だんだんだんだんその、まあ、あのチームシュッター監督が 3-4-2-1 を最初ベースにしてたんですけど、シャドウをやって、そこからこう守備にも彼がいることで結構守備をあの前からのプレスっていうのがはめて、
しかもよくわかる、そう、守備のポジショニングが抜群に上手くなったんですよ。
でしっかり追ってくれる、でゴロビンはどっちかというと前に残るんですけど、はいはい、そういうバランスを取ることをやってる間に、うんうん、ボールをもらう場所がですね、はい、その前まではトップ下だったんで、ほぼ、あのなんていうか、ボックスのちょっと手前、いわゆるアタッキングガードに入るぐらいのところがボール受ける場所だったのが、ミドルゾーンで今度はボール受ける場所がその多くなってきたんですよね、
はいはい、
ってなった時に彼が、まあ、今シーズンはすごくボールをしっかり丁寧に扱うっていうのを意識してやってたのが、中盤でもそれができて、受けてから展開っていうそのタスク役割をこなすようになったら、今度
そうですよね、
より何て言うんですかね、ミッドフィルダー的な要素ができるようになり、でそれで一緒にやってる例えばフォファナ、まあフランス代表の選手ですね、それからあとベイン・エデルとかゴロビン、この辺ってすごく技術があってパスの能力もみんな高いんですよね。でそれをやっぱ一緒に練習してるから、そのすごく身につけてきて、
なるほどなるほど、
だからあの象徴的なのは日本代表に帰ってきた時に、11月ですかね、二次予選でホームでミャンマーと試合やって、その相手がやっぱり引いてずっと守ってなかなかこう、うんうんうん、日本は糸口がこう、うん、打開ができない状況の時に、うんうんうん、南野が上田綺世にあの、まあ、ボックスの手前から浮き球でプッとピンポイントで合わせて上田が決めたっていうのがあったじゃないですか、はいはい、あのパスをじゃあ、うん、昨シーズンまで南野でできましたかって言ったらできないんですよ。今シーズンまさにモナコでプレーして身についてきた、そのあと周りから影響を受けた、インスパイアされたものをあそこで出せる、そのビジョンというか技術、はい、両方が こう金備わったからこそあれが生まれて、うん、あれがなかったらもっとあのミャンマー戦苦しんでたんで。
あ、分かる。そうですよね。あのあとあの野獣予選は例えばトルシエのチームのセットプレーにまた苦戦した日本代表があったじゃないですか、うん、
はいはい、
あの時も南野が欲しい時にパンパンと点取ってくれて、
アジアカップのね、
はい、アジアカップの、はい、はい、あれありがたかったですね、
うん、だから両方ができる、
ベトナム戦かな、はい、
そうです、両方ができる、そのいわゆる作ることと自分がフィニッシュすることが、もともとはフィニッシュは彼は得意なところですけど、はい、作るところからできるようになったんで、
うん、
これが幅が広がりニュー南野なんですけど、一番すごかったのが RC ランス、はいはい、RC ランスとやったリーグ戦で、彼は可変システムのウィングバックをやったんですよね、
うんうんうん、
いわゆる 4-4-2 の状態では右サイドハーフなんですけど、
はい、
3バックになった時にウィングバックの役割で守備に戻る役割をしながら、最後のもう終了間際ですか、相当走ってるにもかかわらず、中盤の、ハーフラインよりちょっと敵陣からドリブルでずーっと勝手にしていって、
うん、
自分の個人の打開で左足でスーパーゴール決めて勝ったんですけど、もうだからこんだけのことがもう一人で試合をだから動かし決める選手にもなった、
そうですね、
っていうところで言えば今シーズンの南野の進化はちょっと予想を超えてるというか予想しなかったですね。
今シーズン の, そのモナコの中でいうと、まあ、最多出場の選手とか24試合で2人いるんですけど、ベン・エデルとかいるんですけど、
はい、
南野選手23、
はい、
ほぼ出ているというんですね、はい、で6ゴール決めている、 PK はなく、イエローカードは2枚、イエロー、あ、そうです、アシスト5、うん、素晴らしい成績ですね。
時間プレータイムも多分もう1600超えてるんで、うん、
はい、
おそらく彼のこのねリバプール時代、うん、まあ、ザルツブルクの時はもうちょっと出たシーズンあったと思いますけど、
そうでしたね、
でも
すごいイメージ変わりましたよね、ザルツブルクの頃から比べると
全然別人
です、別人ですよね、
はい、だからもう多分キャリアハイ の,、うん、あの記録を狙えるシーズンになってますよね。あの多分2桁取ったのってザルツブルクの
1
回ありますけど、もうすでに6ゴールですし十分そこを超える、まあ、もっとだから前半戦、シーズン前半戦のシステムと役割だったらもっと点取ってると思うんですけど、今はもういろんなことができるんで、うん、南野がいないと結構回らないところもあるから、
なるほど、
中盤の役割やってるんで、
はい、
ゴール数っていうのは直接は減ってますけど、
うん、
まあ、欠かせない度で言ったらもう相当高まってますね
欠かせない度、
ええ、
今ね、あのリーグワンの中ではモナコは3位に位置していて、はい、でスタッドブレストという馴染みのあまりないチームが
今シーズンのサプライズ
上にいて、
うん、
まあ、チャンピオンズリーグ圏内にはいるんですけども、はい、まあ、2位取れるかなみたいな感じですよね、
は
い、
今シーズンは3位以上はストレートインになって4位が予選から
シーズン
今度変わるんですけど、
は
い、まあ、3位以上は普通に堅いと思いますね。ブレストは確かにここまで残ると思ってなかったんですけど、や
っぱエリック・ローズっていう監督なんですね。
エリック・ローズが昨シーズン途中から尻拭
い
で残留争いしてたんで、尻拭いでなんとか残留させてそのまま来たんですけど、まあチームがすごくメンバーが固まって戦術も固まっててブレないんですよね。で失点も少ないんで、だから今ここまでいるんですけど、まあでも最後のラストスパートになった時には個の力ってどうしても必要なんで、まあモナコとか、まあそうですね、
あと下にリール、ニース、ランスっていうと、はい、でマルセイユがその後ですけども、
ニースはちょっと難しいかもしれないなっていう感じですけど、
ええ、
まあでもモナコは確実に2位以上は来ると思いますし、
うん、ええ、
まあ、チャンピオンズリーグもそこで出られれば、
ええ、
来シーズンもそのモナコと南野っていうのは、うん、さらにこうハイステージなレベルで、
ええ、
見られるんで、うん、これは楽しみですよね。
モナコってでもクラブチームはちょっと面白いなと思うのは、僕行ったことありますけれども、はい、あのすごくこう大きな土地の国ではないし、
うん、はい、ちっちゃいです。
そこにすごいあの育成組織があるというわけでもそれほどでもないし、
モナコはでもね、あれなんです、実はその昔からユース、
はい、まあ、強いは強いですね、
育成センターの、
ええ、
あの宝庫ですね。
そこはそうなんですね、ええ、なるほど、
うん、あのまあ、エンバペもそれで、まあ、彼は本当はカーン行く予定だったんですが、うんうん、カーンが落ちちゃってモナコが引き取って育てた、
ね、実績ありましたもんね。
でアンリーとか、ね、そのテュラムだったりとか、
うん、
あのトレゼゲとかみんな、ね、うん、昔から歴代ずっとそこはすごいんですけど、
まあ、不思議な感じがするのは結局そのお金持ちたちがカジノかなんかに来るような場所で、
はいはい、そうです、
こう 自分の車を見せびらかすような人たちがいっぱい、モナコグランプリの道路を走ってみたいという人がいっぱい来る場所 でちょっと走ったらフランスに着いちゃったりとか、
そうですね、
そういうような場所じゃないですか、
はい、
でそういう中でこうサッカーをする環境としてはどうなんだろうかなと僕は思ったりしてたんですけども、
まあ、フランス、あの何ですか、モナコのスタジアムとクラブはモナコ広告にあるんですけど、ええ、基本的な活動住んでるのもみんなモナコに住んでる人いないですからね、あんまり。
やっぱりそうですよね。
だから、まあ、そこはあれじゃないですか、あの環境としては半分はもうフランスというか、
やっぱそういう環境の中なんですね。
そうですね、うん、あのそこモナコ自体ね人口は少ないんですよ。
そうですよね、
うんうん、でやっぱりその税金はない代わりに、
うん、
その
そう、あそこねタックスヘブンなんだよね。
水道光熱費とかそういうのが高いんですよ。だから金持ちじゃなきゃあそこで暮らせない
ん
です
よ、ね、そうか、水道光熱費は高いんですね。
だからなかなか住むにはハードルが高い。だから金持ちが別荘と口座を持つっていう、
そうです
よね、日本人のね元代表選手もいますけど、
はいはい、
そういう場所なんで、普通はみんなあのあそこで例えばカジノで働いてる、レストランで働いてる、ホテルで働いてる人はあの外のフランスに住んでて通ってるって感じなんです。
なるほど。
だからサポーターもね少ないっていうのは
確かにね、
あるんですよね、
うん、それなのにこれだけ強いっていうね。
いや本当ですよね、うん、まあ、だからそういう部分で言えばあの、まあ、モナコ公国だけに、
うん、
フランスの税制ではないんで、
ええ、
そのクラブも支払う負担してる税金は少ないんですよ。
そうですよね、そこに面白みがあるんですよ、モナコっていうチームはね。
だから結構裕福というか、ある程度、ええ、そのまあ基本 40% は必ずあのアルベル王子、
はい、
じゃ王子じゃない国王か、
はいはい、
必ずそこ持つんですけど、
うん、
今はそのロシア資本、
うん、
リボロエフが、まあ、今でもねセールに出すっていうこの間発言、
あ、そうなんですか、
ね、高く売れるなら売っちゃうよっていう感じだったんですけど、まあ、でも基本的にはそこはまあなんていつも潤ってるというと変ですけど、 そうですね、そんなに浮き沈みは
うん、
その金銭的にはないですね。
確かにそうですね、うん、あの南野選手に話ちょっと戻したいんですけれども、はい、まあ、あのリバプールから移籍した時はここのフランス語が話せない環境の中でのリーグワンは彼には難しいのかなって心配した時期もあったんですけど、うん、おそらくヒュッター監督の就任というのは福音だったんでしょうね。
それは一つ大きかったと思います。あのもちろんそのやっぱ監督が全て決めるわけなんで、もともと知ってる南野の特徴も知ってたっていうのはあると思いますけど、ただこれヒュッター監督も言ってたんですけど、だからといって使ったわけじゃないと、うん、だからやっぱ彼がプレシーズンからすごくあの調子が良くて、
はい、
まあ、彼はきっと努力したんだろうと、去年の悔しさがあったんでと、
う
んうんうんうん、でそこがあったからこそチャンスを与え、でしかも結果を出す、
うん、
でそうやった信頼関係がそうやってできたから、まあ、こういう地位を築けたと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、ポジショニングもいいし、であの今シーズンの公式戦見ると左足のシュートもある、右足のシュートもある、うん、ヘディングのシュートもあるし、後ろから来たボールをうまく前向いてそのままミドルを叩き込んだ試合もあったり、うん、バリエーションは本当に増えましたね。
まあ、ターンはもともとね、
そうですね、
得意な選手ですけども、
うん、
まあとにかくいろんなことができるようになったんで、
ええ、
まあ、昨シーズンのまるで伊東純也を見ているような面白さ、昨シーズンの伊東純也、まあ、今シーズンもそうですけど、
伊東純也はどうですか今シーズン。
あの1回アジアカップの後はやっぱちょっと調子落としてたんですよ、
はい、
元気もなかったし、でもこの間ゴール決めたの、あのスーパーなゴール、あの試合自体すごく、あ、元に戻ってるっていう試合だったんで、
よかったよかった、
いろんな本人もね発言をしてる中で、
ええ、
こうやっぱ自分で発言するとこう消化できるところが人間って多分あると思うんで、そうやって少しずつ普通のノーマルな状態に戻りつつあると思うんですよね。あの本当に伊藤純也のように南野匠が今も本当今シーズンはできることがどんどんどんどん増えてきて、だから周りがもうちょっとすごいですよね、みんな特に若い選手多いんで、
はい、
南野をこうやっぱお手本にするような目で見てるというか、うんうん、
そうですか、
尊敬されてる感じはしますよね。
いいですね、
うん、
あ、そう、中村はどんな感じですか。
中村圭人は、はい、まあ、一発屋というか
一発屋
ゴールは決めるシュートは前っていうのはあるんですけど、
はい、
コンスタントに試合の中で関わって何かができるっていうところはまだまだ改善の余地はあるんですけど、1年目としてはそんなに悪くないんですけど、こことちょっとポジションを失いつつありますし、
なるほど、
だからまあ 彼の場合の課題はもう少しそのゲームに関われるかいかに、
そうですね、
フィニッシュするシーン以外でチャンス作ったりとか守備のところとか、うん、そこがしっかりできてくると、うん、まあ、うまくこう右と左中村っていうこうね両翼に日本の両翼っていうのになると思うんですよね。
そうですよね、うん、代表の中でねやっぱり中村選手いい味僕出してるアクションだと思ってるので、うん、あのコンスタントに試合に出て、
うん、
コンディションは整えておいてほしいなと思うんですね。
もうシュートはうまいですよ。
うまいです。
本当あれは特技ですね。
本当にうまいと思う、うん、ちょっとなんか特別なもの持ってる感じがしますけど ね、
ですね、あの感覚っていうのは、うん、もう自分で型もあるでしょうし、
はい、
あれを今度はもっとバリエーションを増やしたりすると、
うんうん、
結構な得点力のあるフォワードになると思いますね。
なるほどね、うん、さて南野選手なんですけども、これからの彼の先のキャリアっていうことを考えたときに今モナコにいることはどんな意味があるでしょうか、は
い、いやこれチャンピオンズリーグに来シーズンでちゃんと出て、
はい、
それなりに今のパフォーマンスができてると、うんうん、次のまたステップっていうのもあると思うんです。
そうですよね、
年齢的にまだ不可能ではないというか
全然やれると思います、
うん、はい、でやっぱりここまでちょっと僕も進化すると思ってなかったんで、
ええ、
まあ、伊藤純也にも言えますけどまだもう一回ちょっと移籍やってもいいんじゃないかっていう上にねそんなにもう年齢上がれば移籍も高くなりませんし、
ええ、
必ずチャンスはあると思うんで、だから南野はどんどんどんどんこれをこの調子を維持して、
うん、
来シーズンも活躍してもらいたいですよね。
そうですよね、うん、まあ、いろんな、ね、あのスポーツの部分で の、 そのなんですか体力面であったりとか医療の部分であったりとかあるいは使う道具ギアの部分であったりとか、うん、進化を続けているので選手たちのキャリアとか、
う
ん、選手寿命というのは伸びていると思うし、
う
ん、ここから学んでさらにこう素晴らしい30代を過ごしている選手っていうのは毎挙にいとまがないので、
いや最近多いですもん。
本当ですね、
うん、30過ぎて上手くなる選手いっぱいいますからね。
そうですよね、うん、代表の中ではどんな位置になってくると思いますか。
やっぱこの辺のモナコのプレーぶりは代表スタッフはみんな見てるはずなんで、
ええ、
使い方が結構バリエーション増えてきてるんですよね、
はい、
役割として、ええ、だからこれからは例えばサイドハーフっていうのも可能性、
うん、
今まではなかなか機能しないって言われてましたけど、
ええ、
ちゃんとルール決めてタスクさえ決めれば、うん、まあ、それがにできないのが日本代表のあれ問題です。でもモナコであれだけのねことができる、ウィングバックもできちゃうんですから、だからやっぱ使い道をこう増やせるんじゃないですかね。まあ伊藤は今もう左もたまにねやるようになったりしてますけど、
あ、そうなんですか、
代表で、
あ、代表で、
伊藤がやっぱチームで真ん中やったり左やったりっていういろいろ何でもできることを多分それは見てるんで、
はい、
森保さんたちも、そうすると代表での使い方も変わってくると思うんですよね。だからそういう面では南野も代表でより作る仕事っていうのもやるようになるかもしれませんよ ね、
ええ、なる
ほどね、あのミャンマー戦みたいに、
うんうん、今シーズンとにかく、モナコにおける南野匠を見ていると新しいページをめくりそうな気配がするなということですね。
いや本当にめくってますね、
実際にね、ええ、
プレースタイルも変わったんで、
はい、
一段上の選手になりましたね。
なるほどね、はい、楽しい話聞かせていただきました。中山敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。